て、ただいま時刻が、午後5時31分を回りました。コマーシャル開けました。駅広の、寺子屋チャンネル始めてまいります。よろしくお願いいたします。このコーナーは湯沢まるごと .com、ウェブの駅湯沢の駅長と車掌のミキ、そして FM ユートピアの千尋が、インターネットセキュリティなどなどなどなどなどについて学んでいくコーナーです。このコーナーは、地域プロバイダーユートピアネットがお送りします。ということで、では、本日のテーマ、お伝えします。本日のテーマは、その画面支払っても治りません詐欺の手口です。きっちり勉強してまいりましょう。よろしくお願いします。気をつけで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。なんか、はい、今日は今日でね、はい、用意した Q シートをですね、はい、全て読んでくれてですね、
すべて
ありがたい。
すいません、
虎の巻。
さっきまで誰どこ読むとかやってたの、何だったんだろうみたいな。
最初のところが、そう、私って色じゃなくて、実は過去ミキってミキさんになってて、はい、今日からあのミキさんよろしく
お願いします
。お願いいたします。ということで、このコーナー今日2回目なんですけども、
そうそうそう、
うん、この間は駅長さんと私ジルだけだったところに、うん、ミキさんが、うん、
はい、平均年齢上げてきました。
いえ、とても早いです。
お願いします。
よろしくお願いします。はい、
ミキ先生久しぶりだ。
そうですね、
多分ラジオで話するの多分久しぶりだ。
あ、駅長さんとミキさんの
コラボっていう感じ。何年ぶり？
もう5年ぐらい経ちますね。
何ヶ月とかじゃなくて、
はい、はい、なので頼りにしてます。
わかりました。私でいいんだろうか。
多分久しぶりにブースで喋ってると思うよ。
わ、はい、うん、かりました。よろしくお願いします。はい、
ということでですね、はい、今日の番組のテーマ通り、
はい、
番組のそうですね、まあ、はい、その画面支払っても治りません詐欺の手口っていうことで、これを勉強していきたいなというふうに思うんですけど、
はい
はい、最近ね、はい、あの新聞で、
はい、
あのなんだろう、画面にウイルスに感染したからお金払ってくださいみたいな、
そう、
それで何十万円取られました、電子マネーの利用券いくら取られましたみたいなね、うん、結構あるんですよ。
結構ある、
うんうん、こういうのがですね、あのたびたびちょっとこう新聞に出てきてて、うん、なんで電話しちゃうかねっていう、
うん
うんうん、まあ分かんないから電話するんでしょうけども、
そうですね、う
ん、で、うん、そういうふうな画面にあった時にどうしたらいいのかっていうのをちょっと今日勉強していきたいなというふうに思います。
これはスマホの画面もそうだし、パソコンもっていうこと、どちらも問わずっていうことですよね。
そうそうそう、ない、う
ん、ありますよ、うん、私もあの Apple ID を抜き取られそうになりました。
うわ、抜き取られそう、そう、
そうですね、あの Apple ID の、うん、あの ID パスワード入力してくださいみたいな、そういったメールとかがもう届くので、それはもうご自身でやっぱり危機管理というところで、うん、もうあの開かないで削除していただくことが一番の解決だと思います。
はい、
うん、
はい、なんかしてくださいって書かれてると、うん、忙しい時とか、あとこうなんか面倒くさいからこそ、あ、はいはいはいってこうやっちゃうタイプ、はい、うんうん、がちっていうか、
で、あの文言がやっぱりあのパスワードの期日が過ぎてしまうので、はい、あの変更の手続きみたいな感じで、それっぽい感じで送られてくるので、はい、やはりわからない人とかは、うん、あのそうなのかなと思って、うん、ID とパスワード入れて送っちゃうっていうことも、うん、まあ、なきにしもあらずのか、あらずなのかなと思って、そこら辺はやっぱり危機管理をしっかり持ちつつ、あのそうですね、やっていただかないと後々大変なことになるのかなと思います。うんうん、
なんかこう急がされてっていうか、急かされて打った、うん、打ってから、あ、打っちゃダメだったのかもって気づくんじゃなくて、その、ま、前にそっちの方が先行しなきゃってことですよね。
うんうん、で、実際にじゃあどういう画面が出るのかっていうのを今日資料にまとめてきてるんですけどもね、はい、まあ、これ本当は画面で見せれれば一番いいんでしょうけども、今日ラジオなんで、まあ、Windows 使ってる人だと、はい、Windows Firewall 保護っていうのがあって、
Windows
Firewall って言って、その Windows がもともと持ってる防御機能みたいなのがあるの。それを語ったエラーメッセージ、
はい、
でこれ実際には Windows のその防御のファイアウォールっていうのが出してるわけではなくて、はい、そこから出てるように見せかけてるメッセージで、うん、まあ、あのトロイの木馬スパイウェアアラートなんつって画面のねバックが赤くて、
うんうん、
でまずこの表示とか見てておかしい、なんか変だなと思うことないんだか、これ
ですね、今資料として見えるものを私もちょっと拝見してるんですけど、うん、赤くなって
なんか違和感感じるとこない？この赤くなってるところ、
赤くなってるところ、
うん、これ
電話番号とか書いてます、
電話番号、うん、はい、
かな、とにかく実行
おおほらほらほら、
そうじゃないですか、
千代ちゃん見つけました、はい、
あ、合ってます、
合ってますね、
合ってます、よかった、はい、
まあ電話番号が出るのもまあ変なんですけど、はい、日本語が若干変なのねパソコン使っててとにかく実行ってことないでしょ、う
ん、オフィシャルじゃな ない感じがなんか、
うん、そうなんです、こういうちょっとしたその変化を、変化もね、やっぱ感じられるようになると、はい、なかなかこう引っかからないようになるので、こうそういう感覚を身につけてほしいですよね、
うん、今の感覚、今みたいな感覚ですね、
今みたいな感覚、はい、
うん、
でもう一つが Windows Defender Security Center とかっていうので、うん、トロイの木馬スパイウェアとかって検出されたとかって
書いてます、書いてます、
うん、で、はい、Windows サポートに連絡するって書いてて、うん、ゼロなんちゃらほんちゃらほんちゃら通話料無料って書いて、うん、これはどこがなんか変なところは、
あ、無料なこの携帯電話、さっき私も言いましたけど携帯電話みたいな番号っておかしい、フリーダイヤルじゃないとかそういうこと、あ、違います、
うん、あのね、Windows サポートに連絡するって言っていきなり電話番号出たりはないんだよね、これ、うん、だからここの番号ってマイクロソフトの番号じゃない、
架空
です。
違うも、うん、偽物、うん、
はい、でもう一つが、はい、Google のこれロゴ入ってて、あくまでもなんか検索、あたかも検索してるっぽいような感じの内容ですけど、
うんうん、
ご使用のシステムにウイルスが検出されました、はい、みたいな、
はい、
うん、でクリーンアップ方法は、うん、なんかアンチウイルスをダウンロードしてウイルス駆除してどうのこうのって書いてますよね、
うんうんうん、
Google さんこんなことしません、
うん、うん、ちょっとこう そんないい加減なことは
しないしないしない、
もうちょっと丁寧
に Google さん検索 の提供してるものなので、はい、Google さんこんなことはしないですね、
うんうん
うん、なんかこうロボット壊れてるようなね、あたかもロゴが乗っかってますけども、はい、
はい
はい、でもう一つが Windows セキュリティシステムが破損してます、
うん
うん、これねよく出るんですよ、
あ、なんかこれに近いの最近見たような気が、うん、
ね、ファイルは200秒で削除されますとか、
そうだろうって思いますけど、でもこれにやっぱり200って出されるとそこでうってな
る、うん、で更新ってほら書いてるでしょ、
あ、
う
ん、更新ボタン、更新ボタン、はい、う
ん、Windows こんな警告出しません、
ない
です、
実際は本当こんなことは絶対ないですってことです、
ね、うんうん、Windows セキュリティシステムが破損してますみたいな、うん、各機のこのボタンを押して更新を押してくださいみたいな、うん、こんなことはまあないですね、うん、
早くしてくださいみたいなのはない、う
ん、はい、ないです、うん、で続いて、はい、重要なセキュリティアップデート、これスマホの画面なんです、今のはパソコンの話ね、はいはい、
うん、
実はスマホでもあるんですよ、
あります、うん、
スマホでも、うん、で、はい、左側が iPhone、 右側が、
うんうん、
Android なんだけども、うんうん、iPhone の場合は重要なセキュリティアップデート、
はい、
インストールキャンセルっていうのがいきなり出てきてて、保護されていないウェブサイトに最近アクセスしたのでアップデートしてください、
うん、
こんなエラーメッセージの出し方はないです、
うん、うんうん、
でもう一つが Android クリーナーのアップデートのおすすめ、そもそも Android クリーナーって何でしょうねっていう、
分かんない、
うん、そうそうそう、なので分かんねえなんだこれっていうものは基本的には、うんうん、おかしいものって思った方がいいと思う、うん、
あ、分かりました、
うん、
はい、
っていうことなんです、うん、はい、どう思うこれこんな、
うん、かでもなんだろうな、分からないものほどとりあえず触ってみようは、とにかくそれが一番タブーだってことですよね。
そうそうそう、分からないものは、
うん、
とりあえず触らずに、うん、その先に行かずに、
うん、
そっと閉じる、
うんうん、カウントダウンみたいなのがもし
出ても
としても、うん、そうじゃないってこと、
ちょっと閉じる、で一回落ち着いてから、うん、これに詳しい人を聞いてみるとか、まずとにかく一人で全てを対応しようとしない、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど、うん、はい、一人にこう追い込まれやすいようにうまく作って
そうそうそう
ちゃってるってことですね、うん、この悪い方が、
うん、そうそうそうそうなんですよね、うん
うん、
で一番はやはりインストールしてから不具合が出て、はい、そこから相談に来るんですよ、うん、でもインストールしようかしないか迷った時は、うん、する前に相談してほしいです、うんうん、
ここボタン押していいですか、こんなの出てるんですけどって、
そうです、うんうん、
うん、
ですね、
そのあれですか、その押しちゃってからっていう人と押す前だけどもどうですかっていうのってなんか相談の割合とかってどうですか、やっぱ押しちゃっ ったんですけどからそのいやもう手遅れだよっていう人って結構いたりする。あそこはでも開示しちゃいけないんですかね。
ね手遅れだよの人もいるんだけど、うん、なんだろうそのシステム自体がどうのっていうよりもこれってほらお金を抜き取るとか、うんうんうん、その人からもらうことが目的なので、うんうんうんうん、そういうのがあったらまずとにかく削除するが先、
削除する先、
うんうんうんうん、でシステムがどうなってるかはちょっとその先にある話で、うんうん、まず おかしいものとか怪しいものはまず先に削除した方がいい、
うんうんうんうん、まず触らない、
ね、まず触らないっていう、うんうんうんうん、です
か。そうですよね、
うん
うん、わかんないなって思ったらまず相談、まず相談をする、
まず相談する、うん、うん、ですね、
うん、
どう先生これ、
うん、でもこれ、うん、実際に、うん、うちのばあちゃんがアンドロイドで、
はい、
ウイルスを3つ4つインストールしてて、うん、それで変な画面がよく出るようになった、見てちょうだいって言われて、うん、
はい、
え、なんだろうこれと思ったら、うん、調べたらやっぱりウイルスで、うん、それをやっぱり削除して、うん、いらないものはインストールしないでねとは言ったんですけれど、やっぱりわからないけどインストールしちゃったみたいな
、はい、いつインストールしたかもタイミングもわからない場合もいつだったっけ、
う
ん、みたいな、
そうアップデートとインストールがちょっとわからなくて、うん、全部もうポチポチしちゃったみたいな、
うんうんうんうん、
で、まあそのソフトは削除したんですけれど、
はい、
やはりそういったご高齢の方にも多いのかなと思って、うんうんうん、そこはやっぱり注意喚起をさせてもらったんですけれど、うんうん、
ご高齢の方、
うんうん、そう入れちゃったみたいな、
最近も、うん、持ち始めました。
そうなんですよ、うん、
なのでパソコン使ってて、うん、まずこのワードが出てきたらちょっと疑ってほしいっていうのが、
うん、
ウイルスが検出されましたっていうのが一つ、
うんうん
うん、あとシステムが破損してますっていうメッセージが一つ、はい、あともう一つがまあ、これウイルスの名前なんだけども、うんうんうん、トロイの木馬に感染してますとかアラートっていう言葉が出たときは、はい、ちょっと詐欺疑ってもらった方がいいかもしれない、
うんうん、実際そうなってない
なってないので
かなっていう、
うん、
本当になった場合ってそどう逆にこうどうそういう場合ってどう、
本当になった場合はウイルススキャンっていうのがあって、うん、それを自分でかけると本当に感染してれば出てくる、
うんうん、
でも、
うん、
なんだろう嘘っぱちだとその自分の検索しても、
うん、
手動で検索しても出てこないので、でもそこから先って多分分かんない人は分かんないので、
うん、
うちらみたいなとこに一回相談してもらった方がいいかもね、
う
ん、みたいな、
うん、そうか難しいですけどこの線引きっていうか、でもまずこういうのが出たら嘘だ、
うん、嘘だと思ってちょっと疑ってかかってもらった方がいいっていうのが一つですね、うん、で、あとこれ一番今日の言いたかったのは、うん、画面に表示されてる電話番号に絶対電話しないでほしいってことなんですよ、
うん
うん、
さっきもあの090のとか080
そう050とか080とかね、うん
はい
うん、サポートセンターなのに080ってまあおかしい話なんでしょうけども、
うん
うん、なのでこういうの出た時は、まあ、私たちみたいなその、まあ、ユートピアナイトみたいなプロバイダーだとか、はい、あとはまあ最寄りの警察署の方とか、
うんうん、
そういうところに一回相談してほしいのよね、
はい
うん、自分で解決しないで、
うん
うん、で絶対にこの表示されてるところには電話しない、
電話しない、
うん
はい、
そこからもうズルズルともう一回電話するだけで個人情報抜かれるので、こっちのこの番号とか抜かれちゃうので、
うん、お名前はとかじゃあそれでもって何と
かそうそうそうで向こうからもほらコールバックでかけられるような状況になってくるとすごく面倒くさいことになってくるので、はい、絶対電話しないでいただきたいんですね、
うんうん、電話をすること自体がそのかけた電話っていうかこっちの番号をまず教えるところから始まっちゃう、
そうそうそう、まあ、釣りでいうところのこれが餌なので、
うんうん、
電話かけちゃった時点でパクっていう状況です、
うん
うん、あ、なになになんかあれ、うん、なんかちょっと違うい
や
ちょっと違う
大丈夫、うん、怖いですよね、
怖い、私もこれイコールこれか分かんないんですけど、こういうなんていうんですかこう見た目で出てくるのは、ああはいはいよくある、時々なんていうかブザーみたいな音が一緒になったりとか、
あ、はいはいはいはい、
それは結構ちょっとあって、一瞬面食らうっていうか、
うん、うん、音とかも、うん、こういう可能性が、詐欺の可能性があるんですよ、
うんうん、
いきなりスマホが音放つってなかなかないことだと思うので、普通にホームページ見てていきなりピーとかプーとかいかないと思うので、
うんうん、
その時も一回再起動するとか、
うん、
一回ちょっと電源落とすとか、うん、一回ちょっと自分を落ち着かせるっていうところからスタートしてほしいな。うんうんうん、
は
い、まあね、はい、まあ、これとはちょっと別なんだけど、はい、うん、皆さん入れてる人もいるんじゃないかなみたいな、あの電池消耗を抑えるアプリとか、一見便利そうな、
前の前の機種に入れてます正直なこと今は入れてないです、入れてないです。え、それは、実際はどうな、
まあ、全てっていうわけじゃないんだけども、はい、そういう便利なソフトの陰に、
はい、
あの個人情報を抜くそのバックスクリプトっていうか、なんかそういう、なんだろう、不正プログラムが仕込まれてる可能性がある、
はいはい、
だインストールして実行した段階でアドレス上の情報抜かれたりとか、
うん
うん、そういうふうな可能性があるので、うん、そういう便利なソフトをインストールするときはちょっと一回検索する、うん、自分の分かんないものをインストールするとき、一回 Google とかで検索するっていう癖をつけた方がいいです。
わかりました、うん、はい、何でもですけどね、
うん、そうするとおかしいものだとこれおかしいよって必ず世界中のどこぞの誰かがつぶやいてくれてるので、情報出してくれてるので、
わかりました、
はい、
検索ですね、うん、そうだ、検索は大事、
検索大事ですよ、
大事です。
なんか話してるとね、だんだんね、はい、千尋ちゃんのねトーンがね下がってくるのね。
そうだから、今日はちょっとしん、なんていうんですか、あの先週別にこうなんか何ってことじゃないですけど、なんか今日の特に深刻だなと思って、どうしよう、
シュンとなってきてね。
でもやっぱりね、便利なものの、はい、
うん、
便利なものだけれど、やっぱりこう気をつけて使わないとっていう意識を持って、はい、インターネットを楽しんでいただきたいなっていうところはあります、
うん、気をつけつつ、
うん、
まあね、うん、うん、されないでやっていきたいですけども、
はい、でなのでこれ、はい、あの例えば電話しちゃっていくらいくら、例えば電子マネー何万円分をコンビニで買って振り込んでくださいとか教えてくださいみたいな話になったとしても、うんうんうん、これいくら払ってもこの画面直ることは一生ないので、
はい、
うん、なので、はい、あの絶対にお金を支払うってことはしないでほしいです。
わかりました、
うんうん、はい、まあ、その前に電話しないでくださいってことなんですけどね、こう表示されてるところには必ずですね、はい、バナナがありますので、
はい、
はい、
はい、はい、
ということで、はい、その画面支払っても治りませんっていう今日のタイトルはそういうことなんです、
はい、うん、わかりました。絶対お金を支払うとこまで行き着いてしまわないように、
そうそうそうそう、うんうん、その手前電話しないのところで一、うん、回相談してほしい、
はい、わかりました、はい、わかんなくなったらユートピアネットに相談を
うん、とか、うん、とかあとは警察、あの警察とかに相談するとか、しかるべきところに聞いてみるとかの方がいいと思います、はい、必ず一人では解決しないようにしてくださいってことですね、
はい、わ、はい、かりました。
ということで、
はい、
本日のテーマはその画面支払っても治りません、はい、詐欺の手口ということでした。
はい、ありがとうございます。
ということで最後にユートピアネットからいいですか、いいですか、
はい、うん、はい、お願いします、
はい、はい、じゃあユートピアネットからのお知らせです、はい、ネットをガンガン使う方に超おすすめな、はい、ユートピア V6 コネクトというサービスを開始いたしました、はい、でこちらのサービスなんですけれど、例えばオンラインゲームをしたりオンライン会議、まあ、Zoom とかする方であったり、あとはあの YouTube とか、うん、あとはあのネットでテレビを見る方におすすめなサービスなので、こちらをあのネットをすごく使う方にはおすすめしておりますので、詳しい内容はユートピアネットにあのお声掛けしていただければ対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。
はい、はい、こちらは楽しそうでしょうって先週駅長さんからも紹介いただいた、はい、あの V6、うん、私もチラシ見ました、街中で、
あ本当に
これだって思って改めて見たらいろんなところにあそこのすぐそこのホテルだったりとか、うん、駅の方だったり、
ね、それはそうですよね、だってこのサービス出てからね、私駅長はあのあれですから、花坂じいさんのようにこうパンフレット巻き始めてるのこれしか仕事してないの、パンフレット巻きの人みたいな、ね、そうか、用務員だもんな、
いろんなところに置いていただいております、う
ん、なんかいろんなチラシの中で 目につくなと思って、ちょっと若い人手に取りやすいなと思ったりもしたので、
なので、もし、ね、あの高速回線、うん、光回線で速い回線必要だなとか、うん、速い回線欲しいなっていう人はね、
はい、
ぜひちょっと一言声かけてほしいなということで、うん、あ、三木先生連絡先行ってないんじゃない、
あ、そうだ、私から聞けばよかったですよ、すいません、お問い合わせ先をお願いいたします、
はいはい、お問い合わせ先は、
はい、
0183-78-1205、0183-78-1205、こちらまでご連絡ください。で平日は9時から夕方18時まで営業しております、 で、チラシってどこに置いてあるのって思った方は、はい、ウェブネックユーザーのフェイスブックで、はい、チラシを置いていただいているお店のご紹介をしているので、そちらの方に足を運んでいただければ、はい、手に取っていただけるかなと思います。
Facebook もチェックしていただいてるという感じですね、
は
い、
パンフレットね、置いてもらったところのね、お店あるでしょ、はい、それをね全部ね、ウェブネキユーザーの Facebook で紹介してるの、
うん、お互い相乗効果な感じでいいのとか構え
そう、ここのランチここ美味しいよとか、そうそうそう、こういうのいいね、なんか面白いよとか、
ここでしか売ってないものがありますよ、
そうあるよとか、そうそうそう、なのでパンフレットうち置いてもいいよとか、ポスター貼ってもいいよって、はい、ね、言ってくれる店舗さんとか、
はい、
まだまだ個人の方でもいいんだけど、いらっしゃれば、うん、ユートピアネットまでご連絡いただければありがたいなと、
はい、分かりました、うん、ぜひそういうのでつながっていきましょうという感じでですね、はいはい、
でですね、はい、これ千尋ちゃんに渡したシートにはね全く書いてなかったんだけどね、
はいはい、
もう一つお知らせがあります、
はい、実はちょっとびっくりとしましたそう、さっきなんかそう V6 じゃないなんか違うようなチラシが見える見える見えると思ってたんですけど、
はい、まあ町ゼミもそうなんだけどね、はい、町ゼミから行くじゃん、
はい、
うん、はい、
第15回、はい、ユーザーの町のゼミナールということで、はい、町ゼミがスタートします。でうち の, そのユートピアネットでは11月の18日土曜日と11月の19日日曜日で、はい、親子で学ぼう e スポーツということでゲームを開催させていただこうかなと思っております、
はい、
でこちらの詳しい内容なんですが、駅長から説明していただきます。
はい、
お、
はい、お願いします。
あ、そうなの、
はい、
あ、そうかそうか
18、19ですね、
はい、うん、11月の18と19日のお知らせです。本当、はい、18日がですね午前中10時から、はい、で19日が、午後13時30分、はい、1時30分からですね1時間半ぐらいかな、
それぞれ、
うん、親子で学ぼう e スポーツ、ゲームを取り巻く世界ということで、うん、e スポーツにまつわるその危険性とか楽しさとかそういったものを、うん、体験していただこうかなということで町ゼミに参加してます、はい、で講師がですね、
はい、
デジラボっていうところが実はありまして、
はい、
の佐々木悟さんという方が講師になっています、
はいはい、
総合体育館の2階の研修室で、
はい、
行います。材料費1組、500円、これは資料代になってますので、
はい
はい、で対象が、小学生と保護者、
はい、
ということになってます。持ち物は特段ないので、ただ総合体感なんで内履きとかあった方がいいかもしれない、
う
ん、
そうですね、
はいはい、でこれ申し込みがですね、はい、まあ、ユートピアネットの方までご連絡いただいても全然大丈夫なので、
はい
はい、もしこれ参加してみたいなという方がいらっしゃれば、大会とかそういうのじゃないので、
あ、
うん、体験なので、はい、あくまでも、うん、ちょっとこう、うん、e スポーツってなんだろうなとかっていうのを、うんうんうん、もし知りたいな体験してみたいなという方がいれば参加していただきたいなと思ってます、
はい、興味一つで知らわからないんだけどどうから入っても大丈夫っていうことですね、
うん、そうです、
はい、
でいやいやいや、うん、俺もできるぜとか、
あ、そう、
スマッシュブラザーズ、スプラトゥーン、うん、おー、知ってる知ってるやってるよという方にはですね、はい、その方向けのイベントもご用意しております。
お、どこの段階からでも入っていける、
うんとですね、これはですね、はい、今の町ゼミとは全く関係なくですね、
全く関係なく、もう一つ、
うん、つイベントがあります、
はい、
10月の14日、
はい、こっちの方が日が近いですね、
うん、そうそうそう、ほら、ミキ先生フライングスタートしちゃったから、
はいもうゆっくりして
町ゼミかなみたいな、うん、で10月の14日、
はい、
土曜日、
はい、
9時から、
はい、
湯沢市総合体育館、場所は一緒です。
こっちも体育館で、
はい、うん、なんとですね、はい、第4回 e スポーツフェスタ開催します。
お、4
回、はい、4回目です。
4回目です。
前回ですね、はい、湯沢市役所の市民ロビーでやったらですね、うんうんうん、e スポーツやったのよ、体験会、はい、フェスタね、
はい、
まあまあまあまあすごい来場者で、
ああ
入場宣言かけるぐらいすごい人が来たっていう
そっか、じゃあその時惜しい思いをした人がいるいたかもしれない。
そうそうそう、それで、今回はですね、はい、総合体育館って広い体育館、
はい、
全部貸し切ってやります、
うん、いいですね、天井も高いし、
天井も高いねで、はい、内容もですね豪華です、前回より、はい、スプラトゥーン、スマッシュブラザーズ、
はい、
グランツーリスモ、
はい、
とあとなんだっけ、ボルダリングもあったかな、
う
ん、
ああ、楽しそうです、はい、
うん、
はい、
のほか、はい、ですねドローン体験、これミキ先生なんかやりたいですね、
はい、
やりたい、男子も女子もやりたい、
うん、ドローンだけね、ドローンも大きいドローン来るので、
はいはい、
こうなんだろう、操作体験したりだとかそういうことができるようになってます、
はい
はい、であとは、はい、 高性能のその e スポーツ用でどういう皆さんこうパソコン、まあ普通のパソコンじゃできないので、どういうパソコンを使ってるのって思ってると思うんですけど、それの e スポーツ用のパソコンも来ます。すげえのが来ます。
ちょっと中身濃いかもしれない。
あと目玉のゲーム、
そう、そうそう、今もったいぶって出せなかったので、ね、もうね早めに行っちゃうからね
目玉のゲームがある。来てからのお楽しみなんですか。
いやいやいや、まさかまさか最後に言おうかなと思って、
あ、はい、取っておきます。
ですね、はい、なんと山形の方からですね、はい、波動っていうのが来ます。
波動、
もう何のこっちゃみたいな感じ。
波動拳の波動
時代がですね、令和になったら、はいはい、ついに普通の人でもカメハメハが打てる時代になってきました。
どういうことですか。それも
何のこっちゃね。
10月14日来てくださいってことですよね。
そう、10月14日で、まあ、はい、どういうことかっていうと、AR のゴーグル、ゴーグルと、はい、手にセンサーをつけて、で、はい、お互いにエナジーボールを打ち合うっていう。だからパッと見、何もないところから見ると、なんか 4、5人の人がコート上で踊ってるみたいな感じに見えるんだけど、でも実際は AR のそのゴーグルでエナジーボールが出ててぶつけて点数競ったりとかって、
ちゃんとやり合いっていうか一方的にただやるだけじゃない、
じゃないで、そこに画面があって、はい、そこでお互いにどういうふうに今こうエナジーボールが飛んでるかっていうのが分かるようになってるので、これしかもですね、大会もやります。秋田県初です、開催。なので普通の e スポーツはコントローラーだけど、今度は体を使った e スポーツ競技、
なかなかちょっと令和になってきて。
このゲームは、はい、初心者の方でもできる、
できる
ゲーム
できると思う、
ゲームの内容になってるんですね。
多分ね。
子供とか大人とか体格とか問わずいける
、いけると思う。
年齢制限はなく、
年齢制限があったんです。まあ、あまりちっこい子じゃないかな、
小学生ぐらいからは参加できる感じ
です
ね。
多分できるんじゃないかな、
ゲームの概念分かってるぐらい
だったら、親子で参加できますよね。
いいですね、
親子競技。
3人ぐらいでチーム組んでもらって、例えばほら、チーム FM ユートピアで、
あ、じゃあここだ。私、
そうそう、なんかリーダー千尋、セカンド攻撃アタッカー、なんか平川大吾
みたいな。私リーダーです、大丈夫。トキさんあたりリーダーじゃないとちょっとやばいような気がするんです。
トキさんは大将っていう形でこう最後にこう後ろさ控えてもら
う。控えてもらわないと。
あともう一人誰かね、控え選手、
原田さんか。
怖いね、ここのね、社長のね、
体張らないと。
ということで、ちょっとこんな楽しいイベントになってるので、10月14日土曜日、ぜひ総合体育館に内履きを持って遊びに来てください。で、当日キッチンカーとかも出ます。ここ一カレーさんとか、あとなんだ？
塩焼きそば？
あ、シンドレカさんか。本家の塩焼きそばとかも出ますので、はい。で、一人小学生以上なんですけど、一人500円かかります。ただ、500円かかっても、それ以上に多分楽しい内容になってるはずなので。
だってこれができる
んです。そうそうそう、カメハメハ打てます。ぜひ皆さん、親子でカメハメハ打ちに来ていただければ。
はい。
というような、まあ、そんなね、楽しい内容になってるので、ぜひ当日、総合体育館までいらしてください。
はい。わかりました。ちょっと、チーム、まずチーム組もう2週間で、ちゃんとそこまでたどり着いて。
そうそう、ちゃんと、後でエントリー待ってるので。
わかりました。ありがとうございます。というところに向けつつ、今日もちょっと時間いっぱいおしゃべりさせていただき、
はい、
ありがとうございました。じゃあ次回この寺子屋チャンネルをする頃には、そのカメハメハマと言っちゃいけない、そのイベントは10月14日はの目前、
目前なんで11でしょ、
目前、はい、そこにちゃんとチームが組めてるように、はい、そこに進んでないですけど、はい、
ましょう。じゃあ本日の、はい、寺子屋チャンネルここまでにしましょうか。
はい、します。じゃあ次回も、はい、では、気をつけれ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。はい、お願いします。